今日はあのですね、とにかく牛崎さんがもう鈴木さんにお聞きしたいことがもうたくさんあるということで、はい、ちょっとそこを一つずつ聞いていただきたいなと思います。
もののけ姫、金曜ロードショーで、やっておりました。あれ1997年公開なんですけど、ここの童話村1996年にオープンいたしました、生誕100年の年ですね。で、大体30年前なんです。そしてケンジさんの誕生日この前8月の27日でしたけど、129歳ということで、ジブリもののけから30年ということで、ジブリ始まってから40周年、これだけ長く続くという思いはいかがですか？
宮崎駿と僕って2人で決めたことがあって、何周年記念っていうのをねやったことがないんですよね。これどうしてかっていうとね、よくあるじゃないですか、
はい、
何十周年記念の映画を作りました、はい、皆さんぜひ見てくださいって。でそれをねやってて、今までいろんな映画があったんですけれど、面白い映画ってないんですよね。だから、はい、まあ、それだけが理由じゃないんですけれど、はい、何周年記念っていうのやめようと、でそれがそういうことがあって、何が起きたかっていうと、いつもねジブリ始めてから何年だっけって二人でよく話すんですけれど、いつも未だによく覚えてません。はい、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は8月30日に岩手県花巻市の宮沢賢治童話村特設ステージで行われたイーハトオブフェスティバル2025での鈴木さんのスペシャルトークイベントの模様をお送りします。このイベントは音楽や映画など各分野で活躍するゲストを迎えして、スペシャルトークやライブ、映像の上映を通じて宮沢賢治の作品世界の魅力を伝えています。司会は岩手朝日テレビアナウンサーの石田留美子さん、聞き手は宮沢賢治記念館学芸員の牛崎俊也さんです。今週はこんなお話から。
皆さん、君たちはどう生きるかってご覧になった方多いと思うんですけど、主題歌ですね、米津玄師さん、
はいはいはい、
で地球儀っていう主題歌あるんですけど、あの歌詞の中に宮沢賢治の小祝農場の一節が入ってるっていうことで、がぜん、はい、宮沢賢治ファンは、
はい、
あ、これは僕たちはどう生きるか宮沢賢治と重なるじゃんと思ったんですけど、それは
すごいですね、
最初から
もうずっとすごいですね、
米津さんに頼むとき、
いや、そんなこと彼は勝手に考えたんですよ。あの人ね、昔のそういう、まあ、宮沢賢治のみならず、
はい、
茨木のり子さんとかいろんな人好きだったんですよね、
は
い、
そうですよね。
だからそういうのを非常に勉強してる人だし、
はい、
だからそういうものを持ち出したっていうのは非常に面白いですよね。
でちょうどその春と修羅が出版された100年101年の頃の話だったので、小岩井駅へリニュー行かれた方あると思いますけども、リニューアルしたけどそのままの当時ので残す小岩井農場も大喜びだ。
あ、そうなんだ。
100年で残っているっていうことで。
なるほどね。
でこれがミュージックビデオっていうのが最初に真人が、
はい、
自分 の, ところで亡き母がもらった「君たちはどう生きるか」っていう本を読む場面から始まるんです。ミュージックビデオをご覧になった方いると思いますけど、
そ, うです、ね、
でそこに大人になった真人に昭和12年秋って母の
名前、ね、
記録がちゃんと読めるように全体のアニメのその部分を最初に使ってるんですけど、
うん、
でこれって新潮社の国民小国民文庫っていうのが当時出てまして、
うん、
全16巻のうちの8巻目なん
で、そうですね、
君たちはどう生きるかって、で賢治ファンはその時に何を思うかっていうとですね、その時の 日本小国民文庫の第5巻、
はい、
廃本は大正12年の1月なんですけど、はい、そこに雨にも負けずが載ってるんです。
あ、そうなんですね。
で、雨にも負けず、皆さんご存知だと思いますけど、宮沢賢治亡くなった翌年に愛用のトランクから見つかった手帳に書いてあったものです、うん、で、それが亡くなった昭和9年の命日9月21日に地元の新聞が公にしたんです。
なるほど。
ところがその後、雨にも負けずが単行本に載ったのはこの日本小国民文庫が初めてなん
です。そういうことなんですね。
これってですから、雨にも負けずが初めてなんだ、あの第5巻。
いや、
で、君たちはどう生きるか第8巻、1月と8月。
すごい方ですね。
あれこれ、あの宮崎さん、君たちはどう生きるかだけ読んだんですかね、前後の本、小国民文庫読んだ。
いや、それは分かんないんですけれど、はい、彼ね、あんまり記憶力いい方じゃないんですよ、はい、ただ ね、お母さんに読むように勧められて、はい、それであの本を手にした、はい、そして読んだ、それはね覚えてるんですよ。ただそれが小さい時だったか、ね、はい、大人になったからだった、もう少し大きくなったからだったかはね、本人は覚えてないっていうんです。で、まあ、多分こんな感じだろうってやったのが映画の中に出てくるシーンですね、はい、
で、それがミュージックビデオで米津さんが最初に使ってるっていうこともあったので、
はい、
宮沢賢治大好きな人たちは、
はい、
雨にも負けずとつながっちゃったんです。
なるほど。すごい。
これはつながってもいいですよね。
全然いいですよ。
いや、どうなん
だ。それはどうぞもうどんどんやってください。
もう興奮が、ね、伝わってきますけれども、
ですからその後、宮沢賢治の全集に雨にも負けずっていうのが載ってくるわけですけれども、初めての単行本になぜ新潮社が載せてくれたのかっていうのもとっても不思議なんですけれども、
どうしてなんですかね。
そうなんですよ。
あれはねえ、そうですよね。山本雄三なんかも関係してるんですよね、確か。
そうで、どれくらい山本雄三さんと関わっていたのかっていうこともあんまり知られてないことなんですけどね。
そうですよね、
ま
あ、そういうことで言うと、
はい、
ご縁っていうのは面白いですよね。
あ、面白いです。あ、で、このつながりでいくとですね、
はい、どうぞ
これも聞きたかったことなんですけど、風立ちぬです。
はい、
風立ちぬって宮沢賢治と関係あるのかって聞かれると、作品の中では、まあ、サナトリウムが出てくるので。
サナトリウム出てきますね。
堀達夫関係でも、宮沢賢治ってご承知の通り肺結核で亡くなってますし、うん、妹トシっていうのも、結核で亡くなっているので、
はい、
まあ、無理やりこじつければこじつけられるようなところはあるんですけど、実は周辺にその宮沢賢治と風立ちぬがにわかに絡んでましてですね、これ気づいてる方っていうあるかもしれませんけど2013年なんですよ、はい、風立ちぬの公開って、はい、で、これイーハートオブフェスティバル始まったのも2013年ですけれども、で、その時、その年、朝ドラ、
やってましたね
大ヒットした朝ドラって、アマちゃんっていうのがやってました、
はい、
で、アマちゃんっていうのはこの岩手県の久慈を舞台にした、うん、銀河鉄道の夜をモチーフにしたような、うん、朝ドラでした。のんさんと橋本愛さんがやってたやつなんですけど、うん、で、そのアマちゃんの中でのんさん、秋のお母さん役を小泉京子さんっていう方がやっていて、はいはいはい、思い出してください。それで、その小泉京子さんが若い頃に君こそスターだよっていう番組で歌を歌う、
うん、
で、その若い頃の小泉京子さん、秋の若い頃を有村架純さんがやると、
はい、
で、そこで風立ちぬ今年45周年の松田聖子さんの大ヒット曲風立ちぬを歌うんですよ。
あ、そうなんですね。
あら、ご存知。それで、
はい、
その後アニメ風立ちぬっていうのが公開されていくんですけれども、はい、あのアマちゃんの75回、
はい、
そういう回があるんです、
はい、
あの工藤官さん の, あの脚本でしたけど、
はい、
これタイアップ測ってたんですか。
いや 何にもいやだってあのねこれまあじゃあ細かいことまで言っちゃいますね、
はい、
あの宮崎がねあれの原作に相当する風立ちぬ漫画をね、はい、書いたんですよ映画の前に、
はい、
でそれはもっとずっと前ですから。
ああなるほど。
だからその時にもう書いちゃってるんですよ。
あ
でそれを映画にするっていう。
あなるほど。
それが何年だったかはちょっと僕も正確に覚えてないんですけれど、うんですね。
ですから、あそうで賢治ファンに重ねていくとですね、これまたつながっていくのが風立ちぬの松田聖子さん。
え、そうなんですか。
であれ皆さん気づいてる人いますかね。あれ作詞が松本隆さん。
そうですね。
で作曲が大竹栄一さん。
はいはい、
で大竹栄一さんってお隣奥州市の出身の方ですけれども、でこの松本隆さんの妹が、
はあ、
あの非常に病弱だったと、
はあ、
で松本隆さんは宮沢賢治 の, あの春と修羅に乗っている英傑の朝、
英傑の朝ですね、は
い、それをとても心の拠り所にしていたけれども、松本隆さんの妹さんは亡くなってしまうと、
うん、
でその思いをあの風立ちに書いてるんですよ、
はいはい。
で言いたいことは風立ちぬという松田聖子さんの歌の中に宮沢賢治の英傑の朝が入ってくるということ で, であのさよならさよならさよならって大橋トリオの歌歌いづらいですけど、
あのいやどうぞ大きな声で歌ってください。
風立ちぬってつながる
もありますから、はい、
つながるわけですけれども、
はい、
これあの歌詞をご覧になった方お分かりになると思いますけど、あそこアルファベット表記なんで、これ英傑の朝っていうあの賢治ファンの人英傑の朝読んでお分かりになる通り、オラオラで一人えぐもっていう、妹都市の言葉はアルファベット表記なんです。
は
だから完全にあの亡き妹への作品として風立ちぬが歌われているのが、うん、2013年のアマちゃんっていうドラマで再現されていたのと同時にアニメ風立ちぬが公開されたというこの偶然ですか。
これはまた偶然ですね。すいません、本当は関係があると言いたいんですけれど、
ここまでの熱量で語られると関係あると
思う。嘘をつくわけにはいかないんで
素晴らしい。
あのね、はい、宮崎は残念ながらテレビをまず見ない人で、うん、ドラマも見ないんですよね。だから本当にね、あれは純粋にそれでしたね、はい。
まあ、ここイハトブフェスだということで、あの宮崎賢治との関係で話してますけど、あのこの前大沢温泉に行った時に、
はい、
神谷田さんの写真が載っていて、はいはい、パクトンチャイはイハトブ
という
、チラシがあってもう行かれた方多いと思いますけれども、でこれもまた宮沢賢治ファンから言わせると
、はい、
大沢温泉って宮沢賢治とものすごく関係が、
ね、
もう何度も聞かれてると思うんですけど、うん、
あのもっと分かりますけどね、
はい、
で彼女自身がね、
はい、
この大沢をすごく花巻っていうのか大沢を好きになって、でその時に彼女が言い出したのが、
はい、
要するに自分のふるさとパクトンチャイに、
はい、
ここはそっくりだっつって、
うん、
だから彼女はねあんまり都会が好きじゃないんで、
あ
だからそれもあったんですけどね、
うん、
これ本当にねひょんなご縁だったんですけれど、
はい、
あのまあね、もしこれが発展して、
はい、
まあ、彼女がね撮った写真が、
はい、
あのあそこ行けばいつでも見られる、
あ
でそれが大沢だったらいいなっていう希望は持ってますね、
あ、
うん、だからまあね本当にひょんなことで始まったご縁ですからね、それは僕自身もそう思ってます、
はい、
だからあそこのね山水閣の高田社長にもね、はい、いろいろお世話になってやってるわけなんですけれど、そうなることを願ってます。
あ、はい、あ嬉しいですね。あの皆さんご存知だと思うんですけど、はい、あの宮沢賢治盛岡中学校って 盛岡一高ですね、今のそこに入っているわけですけれども、その頃大沢温泉で非常に悪ガキだったんですけど、いたずらしましてですね、お湯沸かないようにこう塞いでるところをこうパーッと開けて、突然お湯があふれ出すというような大きないたずらを手紙にとくとくと書いてるんですけども、で警察来たりして大変なことになるんですけど、この頃の宮沢賢治っていうのを見ると、いかに悪ガキだったかっていうのが分かるので、小学校の子どもたち、修学旅行で来た子どもたち、ああ賢治さんもこうだったんだってほっとするところなんですけれども、
いいエピソードですね。
いいエピソードなんですよ。でそこで鈴木さんの展示会もが今やってるっていうのが非常に嬉しいんですけど
ありがとうございます
鈴木さんの書もすごくたくさん飾られていて、
いや大したあるじゃないんですけど、
ね、はい、顔なしの絵ご覧になりました？
はい、見ました、はい、
これって何枚も描かれてるんじゃないですか？
いや、あれ1回だけです。
あ、そうなんですか？
そうです。 あれはね、どうしよう、なんか何か描こうかなと思ってね、描ける時って描けるんですよね。そしたら、あれ良かったから、はい、そのまま使わせてもらったんですけどね、はい、描ける時は描けるんですね。描けない時はいくら努力してもダメです。何枚描いてもダメだし。
最初私宮崎さんが描いたのかなと思って、
あ、違うんですよ、
見たらばサインがあって
そうです、
鈴木敏夫っていうサインがあって、びっくりしました。
あ、そうですか。ぜひ、いや、ね、ご覧になってない方はぜひ見てください。
大沢温泉でね、トトロとジブリと寒宿ということで、今開催されている展示会になっておりますの で、はい、で茶室もありますから、
そうですよ
ね、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。
あれ、そうだ、いい機会だ。今時間は大丈夫ですか？
はい、まだ大丈夫です。
大丈夫ですね。はい、あれね、はい、じゃあいろいろ伺っちゃおうかな、今度は僕の方から。
聞かれる立場にな
る。いや、それこそ春と修羅。
春と修羅、はい。
あん中に告別っていう詩がありますよね。
告別、はい。
あれは何なんですかね。
告別は賢治記念館の宣伝しちゃうと、賢治記念館にも、はい、展示してありますけれども、
はい、
ちょうど今から100年前に農学校の先生を辞めようとしたのが、今からちょうど100年前なんです。1926年、5年のあたりなんです。でその時に、そのこれ学校の先生を辞める時の思いを作品として書いているっていうことになりますよね。
僕もひょんなことで知ったんですけれど、あの一節はすごいこと書いてありますね。
結構
僕が感動しちゃったのは、
はい、
要するに創作とは何かって。
ね、あ、なるほど、
うん、僕はそこにね、なんていうんですかね、自分の気持ちがいっちゃったんですよね。それでね、いろんなことがあって一つのものはできるんだよって、はい、だからいわゆるね、オリジナルでものを作るっていうことはありえないって、あの人断言してますよね。なんであんなこと書いたんだろうと思って。だってそれが告別の言葉でしょ。
そうですよね。
あれはどういう意味なんだろうと思って、印象残ってるんですよ。
あ、そうです。
だからぜひ今日ね、はい、こうやって牛崎さんにお目にかかれると思ったら、それなんか聞いてみたくなったんですよね。
今の内容のやつと、いわゆる私が考えている告別とはなんか違うもののような気がして、は
い、あ、違います。
僕のバスの三連音終わって始まる、
それです。
あ、それですか。
その真ん中辺です。
ああ、なるほど。であれは音楽の好きな沢里武二君に、書いた文章ということになりますね、だから宮沢賢治農学校の先生を辞めるって言った時に、いろんな悩みを抱えていた時に、30歳から農民のための新しい活動、ラスチ人協会、農民のための活動を始めようと決心する時の一つの熱い思いですよ、ね。
じゃあ僕その一節ちょっと読んじゃいますね、はい、改めて、はい、才や力や財は、財というものはね、人にとどまるものではないって、 これどういう意味ですか。
黙っていると持っている才能とか財産とかはなくなってしまうんだ。
でその次にね、
はい、
ね、人さえ人にとどまらない、
これおそらく宮沢賢治学校の先生として本当にユニークな学校の先生やってたわけですけれども、その宮沢賢治自身が国王を去るって言いますか、つまり農学校を去る、
去るにあたって、
人はだってそのままずっといるわけじゃないんだよみたいなこと書いてる。
いや僕なんかこれをね、はい、創作っていうものに置き換えてみたんですよね。
あ、そうか。
そうするとね、一人で勝手にね、いろんな創作物なんてできるもんじゃないよってことを言ってるなと思ったんですよ。だから才能やその力、それから財産にしても ね、うん、ね、ある人にとどまるもんではないって、人から人に伝わる、だってそんなことをなんで書いたんだろうって。そして、はい、ね、人さえ人にとどまらない、これすごいなと思ったんですよ。だからアイデアとか世界観、ね、はい、過去現在未来にわたって、ね、はい、流転し続けるもの、
はい、
と考えるとすごい言葉だと思ったんですよ。だからこれを特別の言葉として学生たちに送る、
はい、送る、そうですね、
うん、だからこれは自分に対しても言ってるわけでしょ。
ちょうど100年前の1月に糸への出発っていう詩も書いてるんですけど、はい、要するになんかみんなの義理を書いても俺はこの道を進むんだみたいな、うん、詩があるんですね、糸への出発っていうの、うん、でその流れの中で、本当に目をかけていた沢里少年、音楽の好きだった少年に宛てた自分の思いをぶつけた作品っていうことで、うん、結構はっきり書いてますよね。
いやだから宮崎なんかもね、これまあ自分でオリジナルでそういうこと言い出したんでしょうけれど、ね、創作に関してね、
はい、
要するに自分でものを作る、
はい、
ね、それだって誰かからもらったんだよって、
あ、
ね、バトンみたいなもんだんだ
って
。だから必ずしもね、はい、全てを自分が作ったわけじゃない、
あ、
それは全て自分が作ったものは全てそれなんだよってことをね、よく言うんですよ。
あ、そうなんですか。
よく言うがゆえに、はい、今のその宮沢賢治のこの箇所がね、僕は引っかかったんですよ。
なるほど、
うん、だから宮沢賢治っていう人もそういうことを考えてたんだなと思って、
宮沢賢治いろんな作品も書いたりしましたけども、劇とかそういうのも大好きで、うんうん、農学校時代いくつも生徒たちと一緒に劇を作ってるわけですけども、うんうん、いわゆる社会的にはその大正13年に学校演劇禁止令というのが出る時代なんです、
はいはいはいはい、
つまり自分の表現ができないという状況に次々とこう社会情勢がそうなんでしょうけれども、うん、追い詰められてくる中で、うん、それも結構大きくて、もう学校の先生は続けられないという決心に至ったと思うんですけど、でその時の辞める思いと国別は重なってると思いますけど、ね、
あ、なるほど、それは勉強になりますね、ちょっと見てみたいですね。
ただ
それもう一回言っていただけます？その載っているものはどこに書いてあるんですか？
大正13年の8月に宮沢賢治、はい、学校で劇をいっぱいやった直後になるんですけど、それはもう公に
どっかに
年譜には載っている、
出てくるんですね、
出てくることなんです。それは国の方向性がそういうふうに進んでいったという時期なんですけど、す、
ね、なるほど、
イーハトーブフェスティバル2025での鈴木さんのスペシャルトークイベントの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。